皆さん、おはようございます。ようこそ礼拝においでくださいました。今日はですね、諸般の事情によりまして、録画で、メッセージをお伝えしたいと思います。本物の私堀川博士はですね、今日は福山キリスト教会の礼拝で、説教しております。どうぞそちらの教会また礼拝のためにも覚えてお祈りください。今日は録画ということですけれども、もちろんいつも通りですね、聖書のメッセージを お伝えしていきたいと思いますけれども、今日はですね、ルカを取り上げたいと思います。ルカはルカ福音書の著者であるルカでありますけれども、また同時にパウロの世界宣教に大変大きな役割を担った人であります。そして彼はいわゆる第二世代の弟子の一人でありましたし、実は異邦人の弟子でもあったわけですね。まあ、そういう意味では初代教会において特筆すべき弟子の一人であろうと思います。で、いわゆる第二世代の弟子たちというのは、私時々こうやって手を挙げますけれども、この手が上がりましたらですね、こちらに映っておりますパワーポイントを切り替えていただきたいと思います。ちょっと今日は面倒くさくて申し訳ないんですが、手を挙げたり、口頭で言ったり時々忘れたりするかもしれませんが、忘れてるなと思ったら気を利かして、変えていただきたいと思いますけれども、第二世代というのはですね、つまり、ペトロとかヨハネとかヨコブとかマタイとかですね、イエス様がこの地上におられた間にイエス様に直接召されて、イエス様と共に、旅をし、神職を共にして、そしてもちろんイエス様の死と復活に、出会った人たちですね。これは第一世代の弟子たちであります。それに対してイエス様の死と復活には直接出会わなかったけれども、その後ですね、さまざまな経緯でイエス様に、出会い、イエス様を信じて、弟子となった人たち、これを第二世代と呼んでおります。で、第二世代の弟子たちといいますと、先週お話ししたバルナバであるとか、あるいはその前にお話をした羊たちの羊と呼ばれておりますけれども、フィリポであるとか、ステファノであるとか、あるいは、今日話するルカとか、それからマルコですね、それからシラス、アポロ、アークラとプリスキラなどなど おりますけれども、彼らは等しくですね、この使徒言行録に記されているんですね。で、彼らの活動は、大なり小なり、今度パウロですけれども記され残っているわけです。じゃあいわゆる第一世代の人たちは世界宣教に行かなかったのか、というと、もちろんそうではありません。残念ながら弟子の一人のヤコブは殉教してしまいました、殺されてしまいましたけれども、その兄弟であるヨハネは、晩年エフェソ教会の牧師になったと言われておりますし、またペトロは、ローマ教会の牧師になりました。そして、ローマで逆さ十字架、逆さ貼り付けになって死んだと言われておりますが、また伝説によるとマタイはエチオピアに行き、またトマスはインドに行ったとされています。しかしながら彼らの宣教はですね、ほとんど記録されていないんですね。もちろんこのヨハネは自らの書簡、またペトロも自分の名前を冠した書簡がありますけれども、彼らがどのような宣教をしたか、どのような足の裏をたどったかということは分かりません。しかしパウロはですね、パウロの宣教の模様は詳しく記されている。それは、彼の宣教を記録した人がいたからなんですね。で、実はその記録者こそが今日お話しするルカであります。じゃあ、次のスライドに行ってください。で、ルカはですね、ここにも書いてありますように、パウロの 最強のサポーターでありました。もちろん先週お話ししたようにパウロを見出して宣教の働きに導いたのはバルナバでありましたし、いわゆる第1回目の宣教旅行はパウロというよりもバルナバが主体で、バルナバが先導して宣教に行きました。しかし2回目以降はバルナバとパウロはマルコの問題で袂を分かってですね、しかしこの使徒言行録はバルナバの方を追いかけていない、パウロの方を追いかけているんですね。それはなぜかというと、この第2回のパウロの宣教旅行からはですね、この使徒言行録を詳しく見て読んでおりますと、それまでの記録と明らかに違うところが出てくるんですね。それはこの第2回目の宣教旅行からはですね、私たちという主語が頻繁に出てくるんです。例えば16章の10節にはパウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにしたとあります。これはパウロが行こうと思ったところをですね、このイエス様の導き、聖霊の導きによって、遮断されて、いけなくてですね、そしてもう結局はこの小アジア半島の端っこまで行ってしまう。でそこでこのパウロは幻を見て、マケドニア人がですね、助けてくれと、私を助けに来てくれという、幻を見てパウロはマケドニアに行く決心をするわけですけれども、そのことが記されているわけですが、私たちはって書いてあるんですね。私たちというのはパウロとこの文章を書いている本人ということですよね。そして、他にもいたかもしれませんけれども、この私たちというのが、ルカであろうと言われているわけです。で実はこの16章以降ですね、私たちという言葉は何十回も出てくるんです。で、例えば次に書いてありますけど、20章の6節、私たちは女工祭の後フィリピから船出し5日でトロアスに来て彼らと落ち合いであります。これは、第3回目の宣教旅行の記録なんですね。つまり第2回目の宣教旅行の時もこの私たちと言っている著者が一緒にいたし、第3回目も一緒にいたということです。さらに28章の18節に、こうして私たちはローマに着いたとあります。28章の14節ですね、最終的にパウロはローマにまで行くわけですけれども、その時にも私たち、つまりこの、使徒言行録を書いた筆者とパウロは一緒にいたということがわかるわけですね。おそらくこの私たちというのは、私たちと呼んでいるこの筆者はですね、複数の人ではないと思いますから。で、後でお話しますけれども、この使徒言行録を書いたのはルカで、ありまして、ルカであろうと思われておりまして、ということになると当然この私たちはルカである。つまりパウロの宣教旅行第2回目以降ですね、ルカはずっとパウロと行動を共にしていたということなんですよ。だからパウロの宣教旅行が記録できたということなんですね。ルカが一緒にいなかったらパウロの宣教旅行はこれほどまでに詳しく記録されるということはなかったはずですね。あるいは仮定の話ですけど、ルカがもしバルナバと一緒に行っていたら使徒言行録の主人公はバルナバになったかもしれないし、ペトロと一緒にいたらペトロの記録になっているかもしれません。しかし、これはもちろん神様の導きでありますけれども、神様は、ルカをパウロに、あてがったというか、パウロと共に行かせた、そのことによって、ルカは、パウロを通して働かれた神様の御業を記録することができたということなわけですね。で、次のスライド行ってください。パウロはですね、このルカのことを非常に頼りにしていたということを自分の書簡の中で述べています。 で、忘れてはならないのはルカという人はですね、異邦人なんです。パウロはユダヤ人ですね。バルナバもユダヤ人です。マルコもユダヤ人です。しかしルカは異邦人なんです。聖書を書いた人のほとんどがユダヤ人です。しかしルカは異邦人なんです。何人かということははっきり分かりませんけれども、ルカという名前は、ギリシャの名前ですね。そして、明らかに彼はこのユダヤ以外のところで生まれ育ち、そして、回収者であった可能性も非常に薄いんですね。つまり彼は本当の意味での第二世代の弟子であったと言えると思います。他の弟子たちの多くはユダヤ人ですから、ユダヤ教の背景って言いますかね、旧約聖書の背景を持って、でイエス様をメシアとして信じるわけですけれども、おそらくルカはそういうことをあまりよく知らない。しかし知らないがゆえに、ユダヤ人とは違う角度でイエス様のことを知り、またイエス様のことを描くことができた。これは後のことでお話しますけれども、ということが言えるわけです。でパウロは例えばフィレモンの手紙の24節に、私の協力者たちということで何人かの名前を挙げておりますけれども、最初に出てくるのはマルコですね。これは先週お話しましたけれども、マルコは第一宣教旅行の途中で帰ってしまったので、第二宣教旅行の時にはパウロは連れて行きたくないと言ってですね、ここでバルナバとパウロが激しく衝突をして、そしてバルナバはマルコを連れて、宣教に行く、パウロはルカを連れて、あるいはシラスを連れて宣教旅行に行くことになったわけです。でもこの時にはだいぶ晩年ですけれども、パウロはマルコのことを協力者と呼んでいます。またそのリストの中にはルカが出てくるんですね。ルカからもよろしくとのことですと書いてあります。つまりこの手紙を書いた時にもルカはパウロと一緒にいたということがわかりますね。パウロは一人で、世界宣教をしたわけではありませんで、多くの協力者がいて、彼を助けたわけですけれども、ルカもその一人であったということがわかります。またさらにですね、これはとても重要なことですけれども、第二テモテの4章の11節に、ルカだけが私のところにいますという言葉があるんです。ルカだけが私のところにいます。このテモテに向けて書いた手紙ですけれども、この手紙を書いた時に、みんなパウロから離れ去ってしまっていたけれども、ルカだけは一緒にいたというんですね。第二テモテの、同じ第二テモテの1章の15節に、あなたも知っているようにアジア州の人々は皆私から離れ去りましたとあります。多くの人たちがパウロに従ってきた、またパウロのそばにいたけれども、何らかの理由でみんな離れていってしまった。しかしながらルカだけはですね、パウロのところにいたというんですね。非常に忠実にパウロをサポートしていたということがこの記述からも分かります。パウロはルカを頼りにしていたんですね。はい、じゃあ次のスライド行ってください。パウロがルカを頼りにしていた、というかルカなしには実はパウロは、このような働きをすることができなかったんじゃないかと思う理由があります。それは、パウロには、持病があったんですね。パウロは決して丈夫な人ではありませんでした。非常にこうアクティブに世界中を飛び回った宣教者ですけれども、しかし一方で彼には体の弱さがあったということも知られています。第二コリントの12章の7節から8節に、私の身に一つのトゲが与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いですと、そうパウロは言っています。彼の体にあった一つのトゲ、それが一体何であったのか、今の病気で言えば、病名で言えば 何の病名であるのかということは分かりませんけれども、しかし痛めつけると言っているんですね。 ですから始終パウロはその痛みと戦っていたと考えられます。この病は彼をいつも苦しめていた。そんなこの健康ではなかったパウロが何千キロもの旅を続けることができたのは、それはこのルカが医者であったからだと思われるんですね。コロサイの手紙の4章の14節に愛する医者ルカという言葉が出てきます。ここにはっきりとパウロがルカを医者と呼び、さらにですね、愛する医者と呼んでいるんですね。愛する医者ルカとデマスもあなた方によろしくと言っています。つまりこのコロサイの手紙を書いた時にもルカは、パウロと一緒にいたんですね。テモテの手紙を書いた時も一緒におりました。第2宣教旅行、第3宣教旅行、そしてローマに行った時も、もう本当に常にですね、ルカはパウロのそばにいたということがわかります。単に、パウロの健康を管理していた、その病気の手当てをしていたということにとどまらなかったんじゃないでしょうか。愛する医者と呼んでますからね。どれほどパウロが、ルカを頼りにしていたかということが、ここからよくわかるところであります。では次のスライドに行ってください。ルカは、優れた、パウロのサポーターであっただけではなくてですね、実は優れた記録者であり、また、宣教者でもありました。この使徒言行録の著者でありますし、またルカによる福音書の著者なんですけれども、それはですね、明らかにこの本を書いたのはルカですというふうには書いてないんですけれども、ルカによる福音書の例えば1章の3節から4節にこのように、書いてあります。敬愛するテオフィロ様、私も全てのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに禁呈するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。これはルカ福音書の、序文なんですけれども、ルカ福音書がどのような目的で書かれ、そしてどのような方法によって書かれたのかということがよくわかりますね。ルカ福音書はテオフィロという人に向けて書かれています。テオフィロが一体誰なのかということは正確なことはわかりませんけれども、ルカが敬愛した、おそらくこの身分の高い、誰かであろうと思います。テオフィロはイエス・キリストを何らかの形で知り、あるいは信じていて、もっとそのことをよく知りたいと思っていたのではないでしょうか。それでルカは全てのことを初めから、つまりイエス・キリストの誕生からということですね、全てのことを詳しく調べて、そしてそれを順序正しく書いて禁呈すると。つまりルカはイエス様に直接会ったこともありませんし、そのおそらくその声を聞いたこともなかったでしょう。でも当時ですね、すでに、第一世代の弟子たちによってこのイエス様の言葉であるとか、あるいはなさったこと、奇跡であるとか、そしてもちろん死と復活について、十分なこのさまざまなところでこの第一世代の弟子たちが語ったものがですね、こう書き残されて、福音書の原型のようなものがたくさんあったと思われるんですね。ある人はこれを資料と言いますけれども、それは別に資料として書いたわけではなくて、イエス様のことを直接聞いた、見た弟子たちが当然これを次の弟子たちに、書き残していく、これを伝えていこうとするのは当然のことですから、同じような経緯でマルコ福音書もマタイによる福音書も、そして後のヨハネによる福音書も、書かれることになったと思うんですけれども、ルカはですね、イエス様のことをもっとこのテオフィロに知ってもらいたいと思って、様々な、リサーチをして、第一世代の弟子たちに聞いたり、あるいは 書き残されたさまざまなこの資料というか福音書の原型になるようなものを集めてですね、それを彼なりに順序正しくまとめて一つの福音書にしたということなんですね。また使徒言行録の一章の一節から二節を見ると、テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行いまた教え始めてからお選びになった使徒たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までの全てのことについて書き記しましたと言っています。つまりこの使徒言行録は、ルカ福音書の続きなんですね。第2巻なんです。で、この宛先は同じテオフィロであります。第1巻では、つまりルカの福音書ではイエス様の行い、また教えなどをですね、語って、述べて、そして、天に上げられた日までのことを書きましたと。そう書いてからこの使徒言行録が始まっていくんですね。イエス様が弟子たちに指図を与えて、つまり福音を全世界に伝えなさいという指図を与えて天にお帰りになった。その後、その指図を聞いた弟子たちがどのようにしてこのイエス・キリストのことを伝えていったか、キリストの証人となっていったか、キリストの福音を述べ伝えていったのかということが、これから書こうとする内容なんですよというふうに言っているわけです。このルカ福音書もこの使徒言行録も ルカが著者だとは書いてありませんけれども、しかし、まあ、先ほどからもお話ししておりますように、パウロの同行者であって、常にパウロを支えていた人といえばもうルカしかいないんですね。これだけのことが書けるっていうのはもうルカしかいない。まあ、他にもいくつか理由がありますけれども、もう本当に初代教会の時からですね、このルカ福音書と使徒言行録はルカによって書かれたというふうに、されております。で、ルカはですね、この全人類の救いがどのように始まり、そして世界に行き渡ったのかということを正確かつ大胆に描いています。で、例えばマタイによる福音書とルカによる福音書の違いということになると、マタイはユダヤ人で、旧約聖書に精通しておりましたので、イエス様のことを記すときに、この時旧約聖書の言葉が実現した、この時あの予言の言葉が成就したということを何度も書いています。まあ、そう書くことによって、このマタイ福音書の読者である人たちが、イエス・キリストは確かに約束されたメシアなんだなということを納得したと思うんですね。ルカもそういう記録は若干ありますけれども、ルカは異邦人ですから、旧約聖書のバックグラウンドはほとんどありませんので、むしろですね、彼はこの世界に救い主が誕生し、そしてその教えが述べ伝えられ、また十字架と復活によって救いが完成され、それが世界中に広がっていくというですね、この異邦人としての、まあ、本当にこうワールドワイドなといいますかね、グローバルな視点でイエス・キリストを描き、また宣教を描いているんですね。で、このルカ福音書っていうのは、まさにルカのですね、宣教なわけです。でルカはこのパウロと共に行動して、ルカももちろんパウロと同じように福音を伝えたと思いますけれども、でも使徒言行録を見るとルカが宣教したという記録は全然出てこないんですね。もうルカはひたすらパウロの宣教のことを描いています。それがこのルカという人だと思うんですね。自分のことは極力隠してというか、描かずに、パウロを描き、そしてパウロを通して働かれる聖霊を描く、神を描いている。しかし一方でですね、このルカ福音書のように彼自身イエス・キリストのことを実に詳しく知っていて、そしてそれを分かりやすく、またドラマチックにですね、描き語ることもできた人であるということです。パウロの宣教の記録も実に、本当に目に浮かぶようにですね、記録していますね。優れた記録者であり、また優れた宣教者でもあったということが、分かるわけです。では次のスライドに行ってください。 で、まあ、使徒言行録についてはですね、今までもいろいろお話をして、おりますので、今回はあまり詳しくお話しませんけれども、このルカによる福音書のことをですね、最後に少し、取り上げてお話をしたいと思うんですね。でもちろんルカによる福音書、まあ、長い福音書ですから、短い時間で全部お話をすることはできませんけれども、他の福音書と比べて、ルカによる福音書にだけ、特徴的な部分といいますか、そういうところをお話ししたいと思いますけれども、まず何と言ってもですね、このルカ福音書に描かれているイエス様というのは、非常にこう、変な言い方ですけど人間臭いんですね。もちろんイエス・キリストは神の子でありますし、ルカもあのクリスマスストーリーを見れば分かるように、イエス様は聖霊によってマリアに宿った神の子であるということは認めているわけですけれども、それでもこのルカ福音書に出てくるイエス様っていうのはですね、非常にこう人々と親しく語り合い、交わってですね、本当にこうリアリティのある描かれ方がされるんですね。で、その中でも、特にこのイエス様の誕生のお話、クリスマスストーリーは、ルカが最も長いですね。マタイにも書いてありますけれども、マタイは博士がやってくると、あるいはヨセフに時代国史があるというようなことで、ありまして、あまり詳しくはありません。でもルカは非常に長いですね。これからクリスマスが近づいてきてですね、説教する人たちはこのクリスマスのお話をいろいろ組み立てていくわけですけれども、一番頼りにしているのはルカによる福音書ですね。で、世界中の人たちがこのクリスマスストーリーをよく知っている。で、特にこのルカ福音書のクリスマスストーリーっていうのはとてもこう、なんていうかね、こうファンタジックですよね。天使が出てくる、羊飼いが出てくる、またこの旅館に泊まるとこがないとかね、もちろんそれは本当の話なんですけれども、すごくこうドラマチックに描かれるじゃないですか。これがルカっていう文筆家としてのルカのですね、一つの傾向だろうと思います。またルカ福音書にはですね、例え話が多いんですね。有名な良きサマリア人の、サマリア人の例え、また放蕩息子、両方ともこれはルカにしかありません。マタイにもマルコにも例え話がありますけれども、数から言ったらです、圧倒的にルカなんです。私の大好きなずる賢いカレーの例えであるとか、有名な、ラザロと金持ちの例えであるとか、これもルカにしかありません。ルカは例え話をたくさん描いてですね、この教師としてのこうイエス様の姿を書いているわけですね。またこのルカによる福音書は弱者の福音書とも呼ばれています。ルカによる福音書には弱い人たちが、多く描かれるんですね。クリスマスストーリーでは羊飼いがとても大切な役割をしますね。また女性が、多く描かれるのもルカによる福音書なんです。イエス様に従っていたのは男ばかりではない、女性も多かったみたいなことをルカは何度も書いています。また女性の中でも特に、夫に先立たれた、やもめと言われる人たちのことも書いていますね。そして、ザーカイもそうですけれども、酒税人が出てくる、あるいは貧しい人たちが出てくる、異邦人が出てくる、さらには重い皮膚病に侵された人たちが出てくる、他の福音書にももちろんそういう人たちは出てくるんですけれども、特にですね、ルカはそういう人たちを多く描いています。 弱者といいますかね、まあ、もちろんこのイエス様はこの弱い人を守られた、そして、罪人を救うために来られたんだということをこう、まあ、もちろん弱い人が罪人という意味じゃありませんけれども、でもこの弱い人たちっていうのはこの自らの罪深さを認めやすいんですよね。まあ、当時このイスラエルではこういうまあ社会的に弱者というか、あまり恵まれない環境にいる人たちっていうのは何らかのこう神様からの罰を受けているんだっていうようなことも考えられていたので、もちろんそうではありませんけど、実はそうではありませんけれども、この弱い人たちはそれこそ神の前にへり下って罪を認める、そういうまあ人たちでイエス様に愛されたわけです。またルカによる福音書に出てくるイエス様は家が好きなんですね。まあお生まれになった時に家に入れなかったっていうことの仕返しとしてっていうことじゃないでしょうけれども、イエス様はしばしば誰かの家に行かれます。その代表格はザーカイの家に行かれたんですね。マルコのじゃないわ、エリコの町を通られた時にですね、ザーカイが木の上に、登ってイエス様の様子を見ていた。その時にイエス様がザーカイ急いで降りてこいと、今日私はあなたの家に泊まることにしているからと言われたんですね。そしてザーカイの家に行って客となられた。イエス様が客となってくださったことでザーカイはそれまでの罪を悔い改めてイエス様の弟子になるわけですけれども、まあ、他にもこのイエス様が家々を回られる、客となられる、そしてそこで食事をする、共に飲む食いをして人々と信仰を深められるというような記事が、たくさん出てまいります。イエス様はベツレヘムのこう生まれですよね。ベツレヘムというのはパンの家という意味ですけれども、なんかそのことも象徴的にかかっているのかもしれません。そして、まあ、最後にこのルカ福音書の特徴として、申し上げたいことは、ルカ福音書はですね、この、まあ、貧しい、さっき言いました貧しい人たちのイエス様が、友となられたということと同時にですね、富んでいる者に対する警告、また富ということに対する警告、さらに、富をどう扱うべきかというようなですね、富についての、まあ、金や富についての記述が多いんですね。で、まあ、例えば6章の24節には富んでいるあなた方は不幸であるとあります。富んでいるあなた方は不幸である。これは貧しい人々は幸いであるのをその対の言葉として書いて出てくるんですね。マタイによる福音書には心の貧しい人は幸いですと書いてあります。でもルカによる福音書には貧しい人は幸いです、しかし富んでいるのは不幸だとこう出てくるんですね。富を持っているということは不幸なことなんだ。なぜかというと富を持っている者は、金持ちの役人のストーリーがありましたね。このどうすれば神の国に入ることができるでしょうか、イエス様のところに質問に来て、イエス様があなたは律法を守っているかと聞かれて、はい、私は小さい時から律法を守っています、でもあなたに一つ欠けているところがあるよ、持ち物を全部売り払って貧しい人に施ししなさい、そう言われた時にこの金持ちの青年は、暗い顔して帰っていったって話があるんですね。いや、その後で金持ちが神の国に入るのはラクダが針の穴を通るより難しい、そうおっしゃいました。金を持っているというのは後でも話しますけれども、実は金に縛られてしまってですね、神様を素直に、受け入れる、まあ、金から解放されないとですね、本当の解放はないわけですけれども、だから、まあ、富んでいるものは不幸だと。でも一方でその富を正しく使う、ザーカイがそうであったように、富んでいる者がその富を神のために人のために、用いるということによって、私たちはこの富から解放され、また、 富によってですね、本当の宝をこの積むことができる、天にまさに宝を積むことができるというようなことが出てくるわけです。で、まあ、ルカによる福音書の次のスライドに行っていただきたいと思いますけれども、この一つのキーワードがあるんですね。これはギリシャ語でアフェシスという言葉です。アフェシス、まあ、だいぶ昔にお話したことがあるかもしれませんけれども、アフェシスという言葉はですね、許すとか解放とか自由とか、という意味があります。一番多く訳されているのは許すという日本語ですけれども、しかしそれだけではありません。例えば4章の18節と19節にイエス様がいわゆる、まあ、交渉会を始められる、公の宣教活動を始めた時に読まれたイザヤ書の言葉ですけれども、そこには囚われている人に解放を、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためであるとあります。有名な言葉ですね。囚われている人に解放、圧迫されている人を自由にし、この解放と訳されている言葉と自由と訳されている言葉、両方とも実はアフェシスなんです。同じ言葉なんです。でもそれを最初の方は、まあ、囚われているから解放と訳し、後の方は圧迫されているから自由と訳したんですね。でも同じ言葉なんです。イエス・キリストはこの解放を与えるために、自由を与えるために来られた方で、そう宣言をしてその宣教活動を始められるわけですけれども、その宣教活動の中でイエス様が何度も用いられるのはこのアフェシスという言葉ですけれども、許しという言葉で用いられるんですね。罪人が許され、私が来たのは罪人が許されるためである、私は罪人を許すために来たのである。でもそれは実はですね、許すと訳されてますけども、解放するという意味でもあるんですね。罪人を解放するために来たんだ。そして有名な十字架でのイエス様の言葉、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。これルカによる福音書にしかありませんけれども、この言葉の彼らをお許しください、これもアフェシスなんです。彼を許してやってください。まあ、まさにイエス様の宣教はアフェシスで始まり、アフェシスで終わっているんですね。一方でこのアフェシスという言葉はですね、捨てるという意味があるんです。捨てるという意味、言葉にも訳されています。例えば5章の11節に、そこで彼らは船を陸に引き上げ、全てを捨ててイエスに従ったとあります。全てを捨ててイエスに従った、全てをアフェシスした。彼らはこの仕事や船やですね、まあそういうものからを捨てたと訳してますけど、実はこの本当の意味は解放されたんだと。そういうものに縛られていた彼らがそこから自由になったんだ。解放される、自由にされる、これがイエス・キリストの福音なんだということですね。富を捨てたのはザーカイです。でも彼は富を捨てて、そして自由になったんですね。先週お話したバルナバもキプロスに土地を持っておりましたけれども、それを売って金に換えて弟子たちの足元に置いた。彼はまさにこの自分の持ち物を捨てて解放されたんですね。ルカはそのように、イエス・キリストの宣教は、もちろん罪を許す、でも罪を許すというのはまさに罪からの解放なんですね。キリストが歩まれた後にこの解放が、起こるというんでしょうかね。キリストに出会った人たちはそれまで縛られていた、それこそお金であるとか罪であるとか弱さであるとか富であるとか、そういうものから解放されて自由になっていく。どうでしょう、パウロの宣教もそうですね。パウロが世界中に宣教に行きますけれども、パウロがイエス・キリストのことを伝えていくときに、人々はそこで 本当の自由を勝ち取っていくわけですね。まあ自由を与えられていくわけです。このルカのですね、描いたイエス様、解放者としてのイエス様というものがこのアフェシスという言葉に集約されているわけです。まあちょっとこの辺の話をするとですね、まあどんどん熱を帯びて長くなるので、まあ最後にまとめて終わりたいと思いますけれども、最後のスライド見てください。まあ、ルカに学ぶ弟子の、まあ非常に短い時間ですけれども、第二世代の弟子の一人、異邦人の弟子、ルカを取り上げてお話ししました。いかがだったでしょうか。なかなか興味深い人が聖書にはいろいろいるもんですね。ルカは与えられた賜物を生かして、本当に生かしきって、弟子としての生涯を歩み抜いた人であります。もちろん医者としてパウロをサポートしました。愛する医者ルカ、ルカだけが私と共に一緒にいてくれると本当にパウロから頼りにされた、この影武者ですね。そのことにおいてはまさにルカは影武者でした。しかし一方で彼は優れた、まあ文筆家というか記録者というか宣教者といいますかね、福音を記録しました。イエス・キリストを記録した彼の目線で、彼のもちろん彼自身の信仰体験に基づいてでしょうけれども、彼は、解放者であるイエス・キリストを描いた。イエス・キリストに出会うならば解放があります。イエス・キリストを信じるならば決して、不可能という、決して叶うことのないと言われる金持ちが神の国に入ることすらできるんだと。イエス・キリストは私たちを全てのものから解放してくださる。私たちが囚われて いるということすらわからないようなものたくさんあるんですけれども、本当にイエス様に出会ってイエス様の弟子となることによって解放されるんだというような素晴らしい福音を、伝えてくれました。まあまさに表舞台には出ないけれども、彼は忠実なしもべであったと言えるんじゃないでしょうか。彼自身の福音書の中に、ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実であると書いています。まさにこれはルカにぴったりの言葉のような気がしますね。まあ、最後に、まあ付け加えたいことはですね、皆さん医者というとどんなイメージでしょうかね。今、まあ、お医者さんをしていらっしゃる方は、まあ、高い教育を受けて、そして、まあ、それなりのこう社会的な地位を持っておられて、そして、まあ、お金もね、それなりに稼いで、しかし本当に大変な仕事ですけれども、この当時この新約聖書の時代ですね、医者はもちろん社会的に非常にこう尊敬されていた職業であったと思いますけれども、まあ、一説によるとですね、まあ、人の体に触る、またこの人の病気に触れるということで、まあ、意味嫌われる、まあ、汚れた仕事とされていたようなんですね。まあ、当時その病気というものが何であるかってよく分かりませんでした。それがうつるのかうつらないのかっていうことすら分からなかった。だから病気を見るということはですね、実は命がけなわけです。で、まあみんなはみんなではなかったようですけれども、一部の医者となった人たちは、まあ、金持ちがですね、自分ところの奴隷の中で非常にこう賢い子供に教育を与えて、あるいは医者のもとに弟子入りをさせて、医者として育てたというようなことも言われていてですね、いわゆる奴隷の中に医者がいたという記録もあるんですね。で、ちょっと思い出してみてください。見てください。このルカの福音書というのは弱者の福音書、弱い人の福音書ですね。そして、飛んでる、まあ、飛んでるものを憎んでるというわけではありませんけれども、でもどちらかというと、まあ、富を、まあ、富に対して警告を与えているわけですから、これを書いた人はその 富んでいる人も知っているけれども、自分自身はおそらく貧しい立場の人であっただろうと思われる。でも一方で非常に高い教養を持っているルカ福音書というのはですね、このギリシャ語の文学としても非常にこう優れた文学だということがね、分かっているんです。だからルカは、自分自身が弱者であり、しかし一方で、まあ、医者としての教養、また文学者としての教養を備えているということからすると、彼は奴隷だったかもしれないと言われているんですね。でもそのルカが何らかの経緯で、福音に出会い、そして彼はまさに彼自身がこの解放を味わったんだと思います。アフェシスを味わったんだと思います。イエス様に出会って奴隷であった彼が、まあこの社会的にも解放されて、そしてパウロの従者となり、また福音書や使徒言行録を記すまでになった。本当にイエス様との出会いが彼の人生を解放したということでですね、まあ、そういう意味からも彼が、まあ、奴隷だったと限定されるわけではありませんけれども、おそらく何らかの不遇な身の上であったんじゃないかなと思われるんです。それでも彼は与えられた賜物を生かしてイエス様に従った、優れた私たちの先輩でありました。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日はパウロの協力者であり、またパウロと常に共にあった、医者ルカを取り上げてお話をいたしました。異邦人であった弟子ということで、私たちの本当に大先輩でありますけれども、イエス様に出会って彼は解放を体験し、そして彼に与えられた賜物を大いに生かしてイエス様に仕えることが許されました。神様、私たちも一人のルカとして、一人の弟子として、さらにイエス様に近づき、またイエス様から解放をいただいて、そのことをそれぞれに与えられた賜物を通して、伝え、また証ししていくことができますように。私たちに与えられている務めはとても重いものです。私たちがこの宝をどうぞただ土の器に入れて隠す、土の中に隠すだけではありませんように、これを多くの人たちに伝えていくことができますように、私たちをも用いてください。この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。